使徒23の11から16。その夜、主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたはエルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない、と言われた。夜が明けると、ユダヤ人たちは徒党を組み、パウロを殺してしまうまでは飲み食いしないと誓い合った。この陰謀に加わった者は40人以上であった。彼らは祭司長たち、長老たちのところに行ってこう言った。私たちはパウロを殺すまでは何も食べないと固く誓い合いました。そこで今あなた方は議会と組んでパウロのことをもっと詳しく調べるふりをして、彼をあなた方のところに連れてくるように千人隊長に願い出てください。私たちの方では彼がそこに近づく前に殺す手はずにしています。ところがパウロの姉妹の子がこの待ち伏せのことを耳にし、兵営に入ってパウロにそれを知らせた。パウロは自分が受けた苦しみをこんなふうに数え上げています。コリント第2の11章の24から27です。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼や海上を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒根の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死、苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。これはパウロが、伝道旅行を3回いたしましたけれども、その3回の伝道旅行を振り返って書いたものです。使徒の働きを読みますと、こんなにたくさんのことは書かれていません。使徒の働きは、パウロが受けた、こうした様々な苦しみ、旅行の上でのいろいろな難儀のほんの少ししか書いていないわけですね。まあこういうところを通ってきたら命がいくらあっても足らないようなそんな気持ちがしますが、神様はその都度その都度パウロをこうした災いから救い守ってくださったのです。でこうした困難の中でパウロを一番苦しめたのは何だったろうかなと考えてみたんですが、皆さんはどれだと思いますか？私はここに同国民から受ける難とありますね。これが一番パウロを苦しめたのではないかと思うのです。福音を受け入れたのは主にユダヤ人ではない人、異邦人でした。ユダヤ人はというと各地でパウロに反対し、パウロが行ったその先の町までですね、追いかけていってそこで騒動を起こすと。そういうことさえしました。私は何人もの日本人から同じ日本人だからといって心を許したのにとんでもない扱いを受けた、大変つらい思いをしました、そういうことを聞いていましたので、同国民から受ける難というのは私たちのように生まれた国から離れてきている者たちにはわかるなという気持ちがしますね。けれどもパウロが受けた同国人から同国民から受ける難というのは私たちの受けるものとは性質が違っていましたし、その苦しみは何倍もあっただろうと思います。ユダヤの人々は同じユダヤ人であるパウロをなぜこんなにも憎んだのでしょうか。当時のユダヤの人々は、異邦人が神様を信じるようになったら、 その異邦人もまたユダヤの律法を守らなければならないと、そう考えていました。世界中の人を、ユダヤ人と同じようにしようとしたわけですね。けれどもパウロは、人を救うのは律法のしきたりを守ることによってではないんだ、ユダヤ人であっても異邦人であってもキリストを信じる信仰が人を救うのだ、だから神様を信じた異邦人がユダヤ人のようになる必要はないんだということを説いたわけです。そうしますと、キリストを信じようとしないユダヤ人、またキリストを信じる信仰よりもユダヤの伝統の方を上に置くような人たち、そこに価値を感じる人たちはパウロを批判したわけです。で、ことごとくパウロと対立しました。で、彼らはこんな噂を人々に流しました。使徒の21:21に書かれています。異邦人の中にいるすべてのユダヤ人に子供に割礼を施すな、慣習に従って歩むなと言ってモーセに背くように教えているというわけです。でもこれは根拠のない抽象でした。パウロは異邦人にユダヤの律法を強要しませんでした。けれどもユダヤ人がユダヤの慣習習慣を守り続けることには何も反対していません。パウロはテモテに割礼を受けさせていますね。彼自身もユダヤの律法に従って誓願を立て、そして誓願の時が満ちて、同じように誓願が満ちた人を連れて、その誓願の期間が満ちたことを神様に感謝するために、供え物を捧げるために神殿に詣でています。パウロに反対していた人たちは神殿でパウロを見つけました。そしてこう叫びました。イスラエルの人々を手を貸してください。この男はこの民と律法とこの場所に逆らうことを至るところで全ての人に教えているものです。その上、ギリシャ人を宮の中に連れ込んでこの神聖な場所を汚しています。パウロと一緒にいたのは皆神殿の中に入ることを許されていたユダヤの人々だけです。神殿はユダヤ人にとって最も神聖なものでしたから、反対する人たちはパウロが神殿を汚した。そう言って人々を煽ったわけです。この人たちがパウロに敵対した本当の理由は何だったでしょうか？本当に律法に熱心だったからでしょうか？神殿を尊重していたからでしょうか？そうではありません。自分たちがキリストを信じたくなかった。ただそれだけです。神様はユダヤの人々を選んでくださいました。彼らにキリストの到来を予告し、予言し、そして救い主はユダヤ人としてお生まれになったわけですよね。ユダヤの人々が真っ先に救い主に出会って、救い主を信じる、キリストを信じる、そのことを願っておられましたのに、彼らはそれを拒否したのです。人々の不信仰、それがパウロが受けた苦しみの原因でした。使徒の7章のところにステパノの説教が長く書かれていますね。彼はイスラエルの歴史を振り返って語るんですけれども、結論的にこう言いました。7:53ですか。あなた方は御使いたちによって定められた律法を受けたが、それを守ったことはありません、とこう言うのです。で、ステパノがそう言った時、人々はステパノを町の外に連れ出して石で撃って殺しました。その時人々の上着を預かった青年がサウロ、かつてのパウロだったのです。パウロもステパノの説教を聞いていました。でもその時は他のユダヤ人と同じように神様に逆らい、キリストを信じようとはしませんでした。けれどもパウロは 神様の恵みによりキリストに出会い、キリストを信じるものとされました。それでパウロはどんなに同国人から苦しめられても、自分と同じユダヤ人が私と同じようにキリストを信じるものになってほしい、そういう強い願いを心の中に持っていました。ですから同国人からこんなに苦しめられても、その苦しみを耐えてキリストを証しし続けていったのです。で、反対者たちは神殿で騒ぎを起こしました。で、パウロを神殿から引きずり出しました。パウロに襲いかかろうとした時です。エルサレムの治安を担当していたローマの千人隊長がその中に割って入りまして、パウロを捕まえ鎖につなぎました。で、千人隊長がパウロの身柄を兵営の中に入れようとした時ですが、パウロは千人隊長に願い出ました。人々に話をさせてほしい。普通だったらそんな願い聞かれるはずがありません。ところが神様の特別な働きによって、パウロは鎖につながれた手を振りながら人々に自分がどのようにしてイエス・キリストに出会ったかを語り出したのです。人々が自分を訴えて押し迫ってくるんです。そんな状況の中だったら、私たちだったらどうでしょう。自分の身の安全を第一に考えるでしょうね。ところがパウロは自分のことよりもキリストを証しすることを大事に考えたのです。どんな状況でも、どんな場所でも福音を語りたい、その情熱が彼の心の中にあったのです。現代多くの人がコミュニケーションということを勉強していますけれども、ギリシャの哲学者たちもコミュニケーションというものを考えまして、人に物を伝えようとするときには3つのことが必要だと言いました。一つはロゴス、もう一つはエソス、もう一つはパソスです。ロゴスというのは論理のことです。エソスというのは倫理のことです。パソスというのは情熱ということですね。論理のないもの、真理に矛盾するものはいくら語っても人には伝わりません。またいくらその人の語っていることが正しいことであったとしても、その言っていることが倫理に反するものであったら、それも人に受け入れられません。論理は正しい、倫理的にも素晴らしいもの、そういうものであったとしても、情熱を持って語られなければ人の心には届かないのです。で、これを的に矢を当てることに例えてみましょう。論理というのは的です。的外れな議論は意味がないですね。倫理というのは矢です。矢がまっすぐでなかったら的に向かってまっすぐに飛んでいきません。しかし矢は矢の力で飛ぶんじゃないでしょ。弓の力によって飛んでいくわけです。その矢を飛ばす力、それが私たちの中にあるこれことを伝えたいという情熱なのです。情熱のない眠気がするような話では誰も聞いてくれません。私たちがキリストを証ししたいというその情熱、それは私たちがキリストに出会った体験から生まれます。私たちがキリストに出会ったという体験は、その後も私たちが日々にキリストに出会い、キリストと共に生活する、その霊的なものによって他の人々に伝えることができるのです。その時に初めてキリストとの出会いの証は今ここで起こっていることとして語ることができるのです。私は日本の神学校で毎年羽鳥明先生の講義を受けました。先生はどんな科目を担当なさるときも 最初の講義でご自分の救いの体験を話すんです。16歳の時、バーネット先生に導かれてイエス・キリストを信じたこと。また、アメリカ留学中にバーネット先生が亡くなったという知らせを受け、献身の思いをそこで新しくしたこと、涙を拭いながら話してくださいました。毎回、毎年同じ話を聞きます。でも、聞くたびに感動があるのです。先生は静かに語りました。でも、そこには本物のキリストへの愛が、その愛から生まれた情熱がありました。情熱を持って語ると言いましてもですね、身振り手振りを加えて大声で話す必要はないのです。で、あまりそうしたことが度が過ぎますと、なんか芝居じみていて真実味が伝わりませんよね。私たちの語り口、普段のままでいいんです。とつとつとした話でもいいのです。キリストが私を救ってくださった。あなたも救われてほしい。そういう神と人への愛が原動力となって、そういう証が人々にイエス・キリストを伝えることができるんです。パウロは当時の中東の人たちがみんなわかる共通の言葉で話しました。それで人々は静かに話を聞いていたんですが、途中で反対者たちが騒ぎ出しまして、パウロの話は遮られてしまいます。騒ぎが起こり、パウロは兵営の中に連れて行かれました。その翌日ですが、千人隊長はユダヤの最高法院を召集させます。パウロを祭司長や議員たちの前に立たせました。パウロが、兄弟たち、私はパリサイ人であり、パリサイ人の子です。私は死者の復活という望みのことで裁きを受けているのです。と言いましたので、議会は混乱しました。千人隊長はパウロを保護するためにパウロを再び兵営に連れ戻しました。その夜のことです。主がパウロのそばに立って、勇気を出しなさい。あなたは。エルサレムで私のことを証ししたように、ローマでも証しをしなければならない。そう言われたのです。同じようなことはコリントでもありましたね。その夜も、主がパウロに語りかけられました。使徒の働きの18章の9節10節にこうあります。あるよ。主は幻によってパウロに、恐れないで語り続けなさい。黙ってはいけない。私があなたと共にいるのだ。誰もあなたを襲って危害を加えるものはない。この町には私の民がたくさんいるから。と言われた。恐れるな。勇気を出しなさい。主がそう語られたということは、パウロが恐れたり、勇気をなくしたりしたことがある。それを表しています。聖書の中に、いわゆる信仰の勇者たちというのが大勢いますね。素晴らしい信仰者が出てくるのです。彼らは勇敢に信仰に行きました。パウロもその一人です。でも聖書は、パウロや他のそういう信仰の偉人たちが、決して恐れることもなかった。言われることも一度もなかった。そんな風には言っていません。力強い信仰の生涯を彼らを送りました。その信仰の生涯を見事にフィニッシュしました。けれども、そこに至る一日一日を取り上げたら、恐れや迷いの中にあった日もあったのです。アップ、ダウンがあったのです。でも、その人たちは、落ち込んでも沈み込まなかったのは、弱ることがあっても倒れなかったのは、その都度神様の助けを願い求め、
神様の恵みによって強くされていったからです。私たちがもともと強いか、もともと弱いか、どんな能力があるかないか、賜物を与えられているか与えられていないか、それは力強い信仰生活を送るのに何の関係もありません。信仰の歩みや神様のための働きにとっては大きな問題ではないのです。大切なのは、たとえ私が弱くても私を強くしてくださる神の恵みに頼るか頼らないか、それを願い求めるか願い求めないかです。パウロは言っています。私は他のすべての人たちよりも多く働きました。しかしそれは私ではなく、私にある神の恵みです。ある著名な神の働き人は、その著書の中に、私はとても臆病な人間ですと書いていました。でも、それだからこそ、その人は神様に頼り、神様の恵みによって強くされ、神様のために大きな素晴らしい働きをすることができたのです。主がパウロに、勇気を出しなさいと言われたのは、ちょうど人々がパウロを暗殺しようとする計画を立てていた時でした。けれども、その暗殺計画はパウロの姉妹の子、名前は書かれていませんが、姉妹の子というと甥になるんでしょうかね。彼がそのことを耳にし、それをパウロと千人隊長に知らせました。千人隊長はすぐに歩兵200人、騎兵70人、槍兵200人を準備させまして、もうその夜のうちにパウロを総督がいるカイザリアに送りました。こうしてパウロは間一髪のところで暗殺から救われたのです。まあ、こんなところはまるでその映画の一場面のようですね。たった一人の宗教的なことで問題がある囚人に、ね、歩兵200人、騎兵70人、騎兵というのは馬に乗る兵のことです。槍兵200人、槍を持った兵隊が200人も護衛をして彼を無事に送り届けたというのですから、もう全くこれは神様の働き以外何者でもありません。神様はパウロの家族やローマの千人隊長を用いて彼を守ってくださったのです。11節のところで、主がパウロのそばに立ってとありましたね。そばに立つという言葉は味方になるという意味です。ただ横にいらっしゃるというだけではない。パウロの味方として立ってくださって、主が味方であれば、どんなに多くの人が反対したとしても、勝利は主を信頼する者のところにやってきます。パウロは言っています。ローマ8:31。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。困難の時、私たちも主が私たちのそばに立っていてくださることを、目を開いて見ようではありませんか。主が私たちの味方であることを信じようではありませんか。その主に全てを委ねて歩んでいきたいと思います。祈りを捧げましょう。正しい者の悩みは多い。しかし主はそのすべてから彼を救い出される。父なる神様、今日私たちは主がパウロのそばに立ち、強めてくださったのね。パウロが多くの苦しみの中でも、キリストを力強く明かし続けることができた。そのことを学びました。私たちも、あなたの恵みによって力づけられて歩むことができますよう、助け、導いてください。 救い主、イエス・キリストのお名前で祈ります。